皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年8月17日の最新論文をマス CA カテゴリから7本お届けします。1本目はホンピンリさんとスリンタンさんによるトランスバーサル H バックスラッシュオールダークライテリア&D にジーグマンドエンドポイントリガラリティ4ハイパーボリックハーモニックマッピング双極調和写像における横断的ヘルダー基準とディニジグムント単点性測性です。この論文では上半空間における有快な双極調和写像が境界までどれくらい滑らかにつながっているかという性測性の問題に取り組んでいます。特に垂直方向というたった一つの方向の性測性さえ分かれば全体としてヘルダー連続やリプシッツ連続であると言えるのかという点に注目しています。実は普通の調和関数であれば一つの方向の評価から全体の勾配を抑え込めることが多いのですが、双極調和関数の場合は方程式が異なるため単純にはいかないんです。そこで著者たちはフーリエベッセル乗数やリトルウッドパレー分解といった高度な解析手法を駆使してこの問題に挑みました。結果としてヘルダー指数が1より小さい場合は垂直方向の正則性が全体の正則性と等価であることを証明しています。一方で指数がちょうど1になるリプシッツ連続のケースでは垂直方向だけに注目していると不十分であるというちょっと意外な結果が出ました。具体的に判例を挙げて垂直方向がリプシッツ連続であっても全体ではそうならないケースを示しているのが解析的な鋭さを感じさせます。最終的にディニジグムントという下方性の条件を加えることでこの単点での正則性を回復させることに成功しました。垂直方向の制御と全体的な滑らかさの間の溝をベゾフ空間の視点から精密に埋めた素晴らしい研究だと思います。2本目はウシャンギ・ゴギナバさんによるケサロ・ミーンズ・アロング・ポリノミアル・サブセケンシズ・オブ・フーリエ・パーシャル・ SUMS ・アット・ルベーグ・ポインツ・ルベーグ点におけるフーリエ部分和の多項式部分列に沿ったチェザロ平均です。この論文は1936年にザルツバッサーが提示したフーリエ級数の収束に関する数学的な問いに挑んだものです。具体的にはフーリエ部分和の算術平均が事乗の数列に沿って収束するという性質をより高次の累乗やより一般的な分数解のチェザロ平均にまで拡張できるかを探求しています。関数が平均的にうまく振る舞うルベーグ点において特定の多項式的な数列に沿った時の収束挙動は非常に複雑です。そこで著者は調和解析と数論を組み合わせるという非常にパワフルなアプローチを採用しました。特に指数和の振動を制御するためにレイユワやファンデルコルプとの評価法を駆使しています。多項式の位相を持つ指数和を適切に抑え込むことで数列の影響が収束を妨げないことを証明したわけです。結果として正の最高次係数を持つ整数値多項式で定義された数列に沿えばどんな化石分関数であっても0より大きい任意の次数のチェザロ平均がルベーグ点で関数値に収束するという定理を導き出しました。ザルツバッサーの疑問に完全に肯定的な答えを出した点にこの研究の大きな価値があります。単純な算術平均や事乗の数列という枠を超えてあらゆる多項式数列にまで通用することを示した手腕には圧倒されますね。3本目はタンファムさん、アンドレア・ピナモンティさん、ルンテトランさん、ボチンシュエさんによるシャープリファインドダイレクションかけやエスティメーツインフィニテハイゼンベルクグラックス有限ハイゼンベルク群における鋭い正地下方向かけや推定です。この論文では有限ハイゼンベルク群という特殊な空間において異なる方向を向いた直線たちがどれくらい重なり合うかというかけや問題を扱っています。面白いのが 単なる方向だけでなく、中心的な傾きまで考慮した静止化方向という概念を導入している点です。高次元になると単純なフーリエ解析では太刀打ちできなくなるため、著者たちは多重度を用いた多項式法と確率的な被覆議論を組み合わせて攻略しました。特に特定の点で水平方向に消滅するという水平多重度という考え方を編み出したことで、必要な条件数を減らして多項式を構築することに成功しています。このアプローチは空間の構造を深く理解して巧みに利用しており、非常に鮮やかです。結果として多くの点を含む方向の数に関する鋭い推定や、有限体におけるフルステンベルグ型の推定を導き出しました。最終的に混合ノルム推定における臨界指数図を決定し、ほとんど全てのパラメータ範囲で最適なべき乗が得られることを証明しています。フーリエ解析から多項式法へと舵を切ることで、一般の有限ハイゼンベルク群における静止化方向問題に初めて決定的な答えを出した重要な研究といえます。4本目はアレクサンダー・ボリチェフさん、オマール・エルファラさん、カリム・ケレイさんによるエクストレマル・ファンクションズ&ゼロ SETS フォー・ザ・ディリクレスペース、ディリクレ空間における極地関数と 0.集合です。この論文ではディリクレ空間に属する関数がどのような点に 0 点を持つことができるのかという問題に取り組んでいます。具体的には単位円盤の中にある点の列が古典的なディリクレ空間の 0 点集合になるための必要十分条件を明らかにしました。ここで使われているのが極地関数という手法です。シャピロとシールズが提唱した条件のような形を目指して、 0 点の列に依存する速度から導かれる調和ディリクレ空間の核を用いて条件を導き出しています。複素関数論の世界では0点の配置によって関数の性質が大きく変わりますが、この論文ではその境界線を非常に精密に描き出していますね。特に速度という道具をうまく使って調和解析的な視点からアプローチしている点に、研究者の方々のこだわりが詰まっていると感じます。5本目はロヒットパイさんとイバン・ロチャさんとプーティング・ユーさんによるムーブン・ウェイティド・エクスポネンシャルズ、織り込まれた重み付き指数関数系です。この論文では分散センシングなどの実用的な背景から注目されている織り込まれたフレームという概念を重み付き指数関数系という枠組みで詳しく研究しています。簡単に言うと、複数の異なる関数系から要素を自由に選び合わせて新しい系を作ったとき、それが元の系と同じように信号を復元できる性質を維持しているかという問題に取り組んでいます。特に面白いのがザック変換やファイバリゼーション写像を駆使してラボール系や正則平行移動系といった異なる数学的な設定に結果を広げている点です。これにより一見バラバラに見える問題が一つの視点で整理されています。具体的な成果としては、 K が織り込まれた完備性をガージつための条件を完全に明らかにしました。生成関数のフーリエ係数が十分に重なり合っていることが重要で、逆にスペクトルが互いに離れていると完備性を失ってしまうことを証明しています。また生成関数の積が至るところで正加符である場合に織り込まれたフレームになるという十分条件も導き出しました。さらに個々の系が極小であっても、それらを織り合わせた時に極小性が持たれるとは限らないという判例を示しており、単純な組み合わせではうまくいかないという数学的な厳しさが伝わってきます。6本目はピョートル・ノバコフスキさんとフランチシェク・プルスビシニオフスキさんによる A チャラクタリゼーション・オブ・ユニケネス・オブ・ピュアリー・アトミック・フィニテ・メジャーズ・ウィズ・セントラル・カントル・セット・レンジ、中心カントール集合の範囲を持つ純原子的有限速度の一位性の特徴付けです。この論文ではある集合が速度の値の範囲として与えられたとき、それを生成する値の数列がただ一つに定まるかといういわば速度の復元問題に取り組んでいます。 特に正の項からなる現象数列のあらゆる部分和で作られる達成集合に注目していますね。まず真ん中の回区間を取り除いて作る中心貫通る集合について、距離の中心という指標を用いて分析しています。その結果、特定の収束条件を満たし、かつどの項もそれ以降の項の総和と一致しない場合にのみ1位に定まることを証明しました。さらに対象貫通る集合へと議論を広げています。ここでは隙間の幾何学的な分析を行い、ある項が他の項の和で表せないという規約性の概念を導入しています。このあたりの議論は非常に緻密で、数学的な粘り強さを感じます。最後にはカントール集合と区間が混ざったような構造を持つカントールバルについても考察し、1位に定まるための新しい条件を提示しています。速度の範囲という一見シンプルな対象から、これほど深い構造的な条件を導き出した点は素晴らしい成果だと言えるでしょう。最後はイーファン・ジンさんとシュクン・ウーさんによるニア・ダイアゴナル・アッジチベ・エナジー・バウンド・フォー・ポインツ・オン・アルゲブレイック・サーフィス、代数局面上の点における対角に近い下方的エネルギーの上階です。この論文では代数局面上にある有限点集合の下方的エネルギーがどのような条件で最小値に近づくのかを研究しています。下方的エネルギーを小さく抑えたいとき、一番の邪魔になるのがアフィン直線上に点が集中してしまうことです。例えば直線上で点が等差数列を成しているとエネルギーが急激に増えてしまいます。そこで著者たちは直線への集中こそが唯一の大きな障害であることを数学的に証明しようとしました。手法としては点を平面に投影して多項式分割を行い、それを再び局面へと引き戻すという非常に巧妙なアプローチをとっています。さらに翻訳安定化群や一般化されたアフィンベズーの定理を駆使して曲線同士の交点数を制限しています。結果として実数帯上で規約な多項式で定義される局面において直線上に点が集中していなければ、エネルギーは集合のサイズの事情にわずかな係数をかけた程度に抑えられることが分かりました。特に単位球面上での格子点に対する評価が改善されており、パラボロイドのような局面ではこの結果が最適であることも示されています。構造的な障害が直線だけであると断定した点は非常にすっきりとした結論で気持ちがいいですね。まあそんなこんなで今回は調和解析やフーリエ解析から正則性、多項式法、速度、そして下方的エネルギーまで非常に奥深くエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つダイナミズムを存分に感じられた時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。